農機具屋さんのお仕事8回目シスト線虫と戦うと。皆さんこんにちは、 FM ノーセブ DJ ナビゲーターの山田です。
皆さんこんにちは、まどか鉄工所のまどか一郎です。
さてまどか一郎さん、今日のテーマ何でしょうか。
なんかね、戦うなんつったらね大変な感じになってますけど、はい、まあ、シスト線虫と戦うということで、
シスト線虫、これカタカナでシスト、線に虫と書いてシスト線虫、これシストって呼ばれてるものですかね。
そうです、はい、これ今ですね結構北海道の農業で大問題となってるんですよね。
これって今なんですか、なんか割と昔からちょこちょこというか常々あるようなイメージもあるんですけど、最近の方が大きくなってるんですか。
ええ、そうです。これがですね、まあこれ今ね問題になってんのが、まあ要するにジャガイモというか芋につく線虫なんですね、うんうん、で線虫って見たことあります？
いや実際はもう全然見たことないですね。名前は聞いたことあるんですけど、今写真を用意してくれましたが、ニョロニョロのヘビみたいな、ええ、どれぐらいのサイズなんですかこれ。
これ体長がね1ミリぐらいなんですよ、細長くて。
ミリなんですね。
だからなかなかね目凝らしても土の中にいるとちょっと分かんないようなね。
もともと土の中にいるものなんですか。
ええ、でこれシスト線虫っていうのがですね、まあ線形動物門という分類の、まあ、虫なんですが、まあ、英語で言うとネマトーダっていうのかな、この専門用語で、でこれ実はねあらゆるところにいて、こんなもんは
山だ、普通に
山だとか海だとか、変なし南極とか砂漠にもいるって。
南極にも、結構生命体として強いんですね。
でこれ確認されてるだけで種類が2万種類以上。
そんなに。
でこれ地球にいる動物で動物界で最大の個体数があると言われてるみたいですよ。
線虫なんですか、シスト、どっちがこう、なんですかメインなんですかね。
シストっていうのはね、まあ、違うんですか、ね、ちょっと後で話しますけど、シストって独特のね育ち方するんですよ。こう袋に入ってるんですね、その卵が、
ね、あらなんかパッと見ごめんなさいね、いくらっていうか、プチッとしたような本当に丸い卵になってますね。
でこれがね根にね、まあ、根粒菌ってわかりますよね、大豆とかなんか、あ、そうか、それも難しいですね。
根粒菌、
あるんですよ。これがね根にねいっぱいくっついてるんですよ。
で
これが
卵のサイズだと、通常パッと根を引っこ抜いたりすると見られる、
見られるサイズですね。これですね、卵の入った袋のことをシストって言うんです。
卵の入った袋のことをシスト。
はい。はい、その中に。まあ、そういうタイプの線虫っていうことなんですかね、
うん、やっぱり線虫、その状態がシスト線虫なんですね。なんかお米とかかな、汚れ腐れ線虫みたいなのも聞いたことあるんですけども、
あるかもしれないです、あとですね、なんか豆についたりだとか、多分いろ
いろタイプの線虫がいて、
線虫があると思います。それで、まあ、農業業界でね、作物に悪さするっていうのは寄生性の線虫、これがですね、要するに根にくっついてしまうんで、根の方で養分が吸えなくって、芋なんかは枯れてしまったりだとか、重大な
発育に影響を与える線虫ってことですね。
そうです。でこれですね、なかなか厄介な虫で、はい、こういったシスト袋に入った状態だと乾燥にも強いし、寒さにも強い、本当凍らせても南極にもいる、
本当ちょっとしたエイリアンみたいな存在ですね、
そうで20年以上生きるっていう記録も
20年も。でこのシストが、まあ、昔から問題にはなってると思うんですけども、今大問題になっていると。
でやっぱり新しいタイプのシスト線虫が見つかったりだとか、そういうのがあって、うんうん、特にですね芋業界、種芋だとかそういうのを流行ってしまうと、やっぱ汚染するって言うんですね、土壌がね。そういうことでね、非常に気を使って、これ山田さんもね、もしかしたらこう仕事で畑とかね行くロケとか、
行くことはありますね。
だから今ねブーツカバーってさ、
してますね。
だからなんですよあれ、
うんうん、
あれ普通だったら土だからね、そのままでもいいんじゃないっ て、
あれどちらかというとその他から入ってこないようにっていうイメージでブッツカバーとかしたり、ええ、まあ、本当に畑に、まあ、今観光客でね北海道に来てる方とか外国の方来てますけど、不用意にというか景色がいいかなって思わず畑に入ってしまうっていうケースもあるっちゃありますもんね。
そうなんですよ。でやっぱ汚染されたところでね、例えばそのままね、長靴のままがスニーカーのまま入ってまた違うところでね、そしたら靴についてますから、そういう汚染した、汚染っていうんですか、
土が、土がだから車自体も車の底をなんかシャワーでバーッとそうですそうですやるとかもありますもんね。もちろん
やんなきゃなんないんですよね。
でももともとどこにでもいるようなやつだけど、よりその悪い線虫が出てきて、特にジャガイモに影響を与えてしまうとか。
これがだからね、最初に確認されたのを調べたんですけど、1972年なんですね、
はあ、
だからどっかから入ってきたのか、まあ、初めて確認されたっていうんですが、それが今被害をもたらしていて、もうこれはもう本当に拡散を防止するっていう意味でブーツカバーをで一部除道土壌の消毒するだとかね、そんな形なんですよ。
土壌をその消毒をして、まあ、線虫を減らす、
はい、
まあ、殺すというかなくそうとしても、土壌自体にやっぱそういう消毒をしてたらちょっと影響は出たり、
そうですね、薬膜っていうのはね、あんまりね消毒薬膜の良くないですし、あとはね、ジャガイモ自体を丈夫な品種にしようとかね。
ああ、それに負けない品種。
まあいろんな研究、
高いですね、そういう意味で本当に、
研究されてるんですよ。
で
今回ね作ったのは、まあうちの、まあ、サークル機構っていうのはビートのことやってるじゃないですか。でビート業界のこと詳しいんで、ビートってね、例えばそのジャガイモ作ったりビート作ったりとか輪作しますよね。
はい。
だからまあ当然線虫がいる畑でビートを作って、まあビートは線虫問題ないんです、いても。
全く見向くもされないんですね、線虫の方に。
ついても問題はなくて、
なく
あとこれついたの食べてもね、人間にも害はないんですけど、本当に
そうなんですね、
大丈夫なやつなんです
か。ただじゃがいもに関しては、まあ、発育の邪魔する根っこにくっついちゃってってことなんですね。
でそれがどんどん広がっていくっていうような状態なんで、非常に気を使うと。でビートはね、掘るじゃないですか、土ごと、
はい、
でまあ、ダンプっていうかね、トラックに積んで工場に持っていくんですね、製糖工場に、うんうん、だから、大体10トンダンプがあると1割ぐらい土がくっついてるんですよ、
うんうん、
有利度っていうんですけどね、
はい、
でこれね本当に気を使ってて、工場に入る前に土をきれいに落として、でその残った土、
はい、
勝手に負けないんですよね、いろんなところに。
まあそうですね、そこに質素いるかもしれないし、どうするんですか、その土は。
ということで、元の畑にわざわざ返すか、
戻しに行く、はい、
それか農協で集めて集積するっていうような今やり方。
本当に質素の被害が広がらないようにできる策を今講じてると。
ええ、
難しいですよね、確かに土ごと収穫する野菜とかをきれいにしても、積んだトラック自体も一回きれいにしないとですよね。
そうですそうです、工場なんかはですね、消毒したり洗ったりっていうような設備が確かあったと思うんですよ、
うんうん、
なかなかね今ね、だから本当にナーバスというか気をつけてる問題なんですよね。
うん、じゃあ今のところはそういった防御策みたいなのが一番やってることなんですね。
でこれですね、特に放築方面でやっぱり問題が出てて、それでですね、まあ、とある農協からですね、こういうのができないかと。でこれ熱処理装置、熱で死ぬんです、シストって、
はい、
70度から80度熱すれば、でうちもともとですね、このビートにまあ使う土っていうのは熱処理をする大きな施設用の装置っていうのを持ってたんで、
あったんですね、ビート自体もシストにはそこまで影響ないけど、
もちろんそれね、雑草対策だとか、 あと病気とか起きないようにっていうんで、土壌殺菌装置っていうバーナーで炙るような、まあ、かなり大きな設備。
それは土をその機械に入れて、土を持ってきて、
そうです、
加熱するみたいな、
加熱してまたそれを寝かせて使うみたいなやつは、まあ、前々からあったんですよ。で、まあ、これ、生産者のところで、ね、困ってるから、もうちょっと持ち運びができて小型でっていうのをなんとかできないかっていうオファーを受けて、
うんうん、
まあ、始めたんですよね。
それはなんていう、こう名称なんですか。
あ、これね、ここにカタログ持ってきたんですけど。
あ、カタログ。これめったに多分僕らがこう見ることないですけど、焼き丸っていう名前で、牽引式焦土殺菌器、その名も焼き丸と、これはまあ、商品名ということですけども、
これ要するにあのトラクターで引っ張って歩けて、まあ、使い回しができるようなね、機械をできないかということで、まあ、やって、まあ、あの貸し出してもいいですしね、農協で買ってもらって。
これなんかあの、まあ、タイヤが2つついて、その上にこう箱があって、そこに土が乗っかるような感じで、なんかジェットヒーターみたいなのがついてるんですかね。
はい、そうです、バーナーですね。
バーナー、これは、
これはですね、下にこの筒見えてるじゃないですか、はい、バーナー、そこに土が入ってくるんですよね。
あの前回の焙煎機の話にちょっと近いような、土の焙煎機のような、
まさにその通りです。
別に自分でこうくるくる回すわけではなく、
これはですね、あの発電機を積んでて、そこから電源を取ってですね、はい、あとあの温度もね見てるんです、何度になったかって、土の。
あ、ちゃんと温度管理も、
あのバーナーの強さを自動的に変えるような仕組みに。
はあ、これサイズとして軽自動車よりも小さいサイズですかね。
もっと大きいです。
あ、もっと大きいですか。
これで言うとね、何メーター、5メーター以上あるかな。
結構駐車場に入んないやつですね。
でかいですよ。
でかいから、1回でどれぐらいのその土を焦土殺菌できるんですか。
まあ水で言うと1800リッター
のサイズ。うーん、結構なサイズですね。裏の写真見るとでかさが分かりますね。全然車1台分の大きさはあります、はい、でも温度管理もできて、うん、それでも小さいタイプ、コンパクトなタイプなんですよね。でじゃあ農家さんとかがこういった焦土殺菌を毎年行うんですか、そのビートとか育てたりするときに。
でこれもね、初めての試みなんで、どうするかっていうのもあるんですが、実はこのビートについてたりだとかですね、そういう土ってね、実は土としてはね、結構いい土なんですよ。作土っていうんですけど、あの、はい、作物が取れるところに ある土なんで、
うんうん、
でもったいないじゃないですか。だからそれをリサイクルっていう面でもいいし、ね、今までは捨ててたりだとかね、捨てるってもね、それがまたね、どっか行っちゃったらまたね、感染が広がるっていうのもあるんで。
そうですよね。なんかまあ、いろんなきっとそういった害虫とか、そういった線虫対策で、何でしたっけ、あの植えるタイプあるじゃないですか、畑を休ませる時に植えて、それで土をもう一回戻すっていう方法もありますし、こういった殺菌を焼いて殺菌して土を戻すというか。
そうですね。これだからもしかしたらね、この砂場の消毒だとかそういうのも使えるかなとも思ってるんです、うんうん、あと雑草。
確かにそうですね。
でこれね、焼き丸ですよ。
焼き丸という名前。
なんかね、この農業機械ってね、なんかなんとか丸だとかさ、なんとかくんだとか、なんとか太郎ってね、いつも思うんですよ。
確かに
多い
ですね。
もうこれどういうことっていうぐらい、なんかそういう機械多いですけど。
いや、まあでもこう筒になってますしね。しかもサークル機構のサークルもかけてってことですよね。
なんかあのうちの従業員が一生懸命考えたみたいですよ。
覚えやすいのが一番いいと思います、やっぱり。でこういった、まあ焦土殺菌機、このタイプはじゃがいもの畑にも使えるということなんですね。
はい、でまあもちろんあのビートのね、有利度以外にも、じゃがいもも当然掘ってきたらね、そういう問題あるので、まあ、あといろいろ聞いてるのはね、人参も掘った時土ついてくるから、その土どうするだろ
う
とか、
うんうん、そうなんだな、土をねこういうふうにしていくっていう対策もあるんですね。どうなんですか、道内にこの焦土殺菌機っていうのはどれぐらいこう出回ってるというか。
で、はい、これあの施設用のやつはね、あの何箇所もあるんですけども、実はこれ初めての試みなんで。
あ、もうその個人の農家さんに向けたのが、
向けたのはこれ
いつできたんですか。これ、ま
あ、これ初めてお披露目したのが去年の秋なんで、
2023年の秋に、まだこれ出たての新商品なんですね。
もうハラハラドキドキしてますよ、これ。
これから
ってどうすんのかな。これ売れなかったらもう僕毎晩もやし食べなきゃなんないですよ。
なんか結構あのまどかさんの首がかかってるなんかチャレンジが続いてますね。
あ、そんなのばっかりです
よ。じゃあこの焦土殺菌自体を農家さんもやりたいというか、やりたいという声があったってことですよね。
そうです。でこれね、そこのね農協ではあの堆積場があったんですけども、手狭で、
うんうん、
来年というか今年の秋からそれを 核の子に返すっていうことになっちゃったんですよね。
その土がどんどん溜まってっちゃってるんですかね、
で、
はい、
ちょっとどうするどうするっていうことで
土の行き場もなくなってきて、じゃあまたその線虫がいるかもしれない土を戻すわけにもいけないですしね、
ただね殺菌して焼いて使ったら非常にあの作物を育てるにはいい土なんですよね、これ。
いい土作りがやっぱり作物、いい作物も育ちますからね。
リサイクルっていうかね、今実はこのなんていうのかな、作土っていうんですけども、はい、まあ、表面のね黒い肥沃な土ってやっぱ限りがあるんで、あれ実は畑ってね掘ったら下の方あんまり肥料とかないんですよね、色も変わるし。
じゃあ上にいい土を作って入れてるからってことなんですね、
もったいないんですよこれね、捨てちゃうの。
確かに、いやこれはなんか僕は面白いなと思いますね、こういった土、特にこの北海道農業大国でどういうふうに土をリサイクルしていくか、いい土を作っていくかっていうのはもっともっとこれ広まっていただきたいですね。
ですね、これちょっと私の首もかかってるみたいな感じになってますけど、
いやこれは本当に現物を見ていただきたいですけど、ここの購入はじゃあどういうふうに、気になってるなーって農家さんはどうしたらいいでしょうか。
これは直接ですね、はい、うちの電話番号ホームページに書いてますので直接問い合わせていただければ、
サークル機構さんに、サークル機構、機械の機に工業の工、サークル機構で検索していただいて、もう直接なんか消毒殺菌機作ったんでしょっていう問い合わせで OK ってことですね。
あとですね、随時こんなもんあったらいいんじゃないだとかね、そんなのもね受け付けてますので。
そうですよね、やっぱりこうそのニーズに応えていく、時代の変わっていくニーズに応えていくっていうのがサークル機構ですもんね、
はい、
いやこれね今回もちょっとマニアックなお話かなと思ったんですけど、僕結構胸にくる面白いお話を、ね、聞けました8回目
なんかねこれちょっと一般向けじゃないかなと思って思ってたんですけど、
いやなんかやっぱ知らないことの方がすごく興味が、僕個人は湧いてくるんで、こんな機会があるんだって、そしてその土作りのやっぱり重要性というのも、線虫との戦いというのも非常にね今大問題になっているところの一つの解決になるんじゃないかなと感じました。8回目は線虫との戦いということでしたけども、次回は
そうですね、これね次回まだねノープランなんで、なんかね面白い話できるか分かんないですけど、はい、考えておきますね。
わかりました、次回もぜひ皆さんを聞き逃しないように、ここまでのお相手はナビゲーター山田と
窓化鉄工所の窓化一郎でした。